皆さん、こんにちは。本日は旧3000系特急車さようなら貸切ツアーにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。京阪電車の乗客の皆さんにサービスの一環として昭和46年に車掌に代わって車内放送の初代アナウンスを務めてまいりました、私大友英司でございます。こうして乗客の皆さんとご一緒にツアーに同乗でき、マイクを握っている手も汗びっしょりでして、私自身この上ない喜びで興奮をしています。今一番、後部席の車掌室で喋っておりますけれども、さてこの、皆さんとは耳でおなじみになりました車内放送なんですが、聞くところによりますと、お客様の中にはいやーこの放送がうるさい、煩わしいと感じた方も多々あったことと思います。本日ご乗車いただいた方にうるさい、煩わしいと思われた方がもしおられましたら、この場をお借りしまして深くお詫びを申し上げます。ところで、以前京阪沿線は現在のような高架路線ではなく、いわゆる一般道に線路を敷設して運行しておりました。その結果、線路を敷設するには土地の確保や地形などいろいろ難しい条件が重なっていたために、線路をまっすぐに敷くことが難しかったそうです。そのために限られた用地に線路を敷かざるを得なくなり、必然的にカーブが多くなり、その都度電車が左右に揺れました。そんな事情から当時こんな陰口を叩かれたこともありました。聞いたことがあるでしょうか。飲まずに酔える京阪電車、お酒を飲まなくても酔っちゃいますよという意味なんですよね。しかし時代の変遷とともに、電鉄経営者、電鉄の技術者たちは少しでも乗客の皆さんに安全に目的地まで乗っていただくために、京阪を愛してもらい京阪に親しんでもらおうと日夜知恵を絞って電車の改良やサービスに努めてまいりました。今では全線ではありませんが、一部線路を高架にし、安定した乗り心地と安全走行に努めているのは周知の通りです。飲まずに酔える京阪電車の陰口称号は死語となりました。現在は楽しく乗れる京阪電車とでも言いましょうか。さて、鉄道マニアの皆さんはとっくにご存知だと思いますが、車内にカラーテレビ受像装置を設置し、テレビカーとして採用したのが1971年、昭和46年です。また一般車両を2階建てにして走らせた日本でも珍しい2階建てダブルデッカー車、このダブルデッカー車も京阪独自の発想で開発されました。これには鉄道技術人の並々ならぬご苦労があったそうです。また一瞬にして座席シートが一斉に変わる自動転換式クロスシートの開発採用など、乗客の皆さんが愛着を持ってご利用いただいた旧3000系の特急列車も今年の春でさようならすることになりました。皆さんには名残惜しいラストランとは思いますが、今日は旧3000系特急車さようなら貸し切りツアーです。存分にお楽しみいただきたいと思います。それはそうと、先ほど JTB さんに伺った話なんですが、今回のツアーでキャンセル待ちのお客様がなんと100名近くあったそうです。本日参加された方はとっても運のいい方だと思いますが、いかがでしょう。さて、無駄話はほどほどにしまして、私これから車掌室を一旦出まして、皆様が お座りの客席の方へ伺わせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。ただいまから車内へ参ります。お乗り継ぎやご用がございましたらお知らせ願いますと言っても、今日は貸し切りツアーでございますので、乗り越しそんなことはございません。ただ途中で一旦皆様には、降りていただくところもございますが、その時には必ず乗り遅れないようにご注意を願いたいと思います。それではただいまに皆様の席の方に伺ってまいります。お声掛けください。よろしくお願いします。